情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。本日は FM チャオのスタジオに八尾市立病院副院長の西山金次先生にお越しいただきました。西山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
副院長、西山先生はこのチャオの放送では初登場ということなんですけれども、西山先生は八尾市立病院にお越しになってからどれくらい経つんでしょうか？
いえいえ、今年の4月1日付で着任してまいりまして、まだ3ヶ月の新米ですけれど。
そうだったんですね。以前はどこにお勤めだったんですか？
以前はですね、大阪にね、府立の成人病センターという病院がありまして、どちらかというとがんの専門病院なんですけれども、そちらに16年かな、ほど勤めておりまして、この度縁がありまして、八尾の方に赴任してきたんですけれども。
八尾の印象って、3ヶ月ですけれどもいかがですか？
でも近鉄に当然乗ってますから、JR もそうですけれども、八尾通ったことはよかったんですけれども
です、ね、
実際は降りたのはこれが初めてで、実は人生初の八尾やなと思いながら、してもらったんですけれども、どういったらいいんですかね、大阪の東地区の、ある意味大都市ですよね。日本のレベルから見ると大都市という感じで、なかなか想像した通り病院も立派で、いいようによってはなんか大阪の下町という雰囲気があって、なかなかいい町だなという気はしてますけれど。
そうですか、さあ、西山先生は専門は放射線治療ということですので、その以前もね、その成人病センターに勤めていらっしゃったということなんですが、先生のお仕事っていうのは八尾市立病院でどういうことを一日されてるんですか？
放射線治療っていうのはね、基本的にがんの治療なんですよ。ほとんどそれしかしてないと言いますか、実は私大学卒業してもう30年になるんですけれども、ほとんどその放射線治療、がんの治療しかしてないんです。で、そういう意味ではかっこよくいけばその道一筋なんですが、言い方を変えれば専門バカという感じで、実は放射線治療の医者っていうのは、あんまり一般の方に馴染みがないと思うんですけれどもね、当たり前で、放射線治療の専門医って実は全国にかなり少ない、今でそうですね、約1000人前後、数年前までは1000人以下だったんですけれども、今でも多分1000人前後しかいないと思うんですね、おそらく。
それだけの数しかいらっしゃらないんですね。
そうですね、医者のフィールドの中では、かなり少ない方に入るでしょうね。それでがんの治療っていうのはね、通常は今の日本です、一番多いのは普通の一般の方を思い浮かべるのは外科の手術ですよね、当然ね。
そうですね。
で、我々の世界で、医者の世界では大体その3本柱って言いましてね、手術は当然その一番のメインの柱なんですが、それ以外に化学療法、抗がん剤を使う化学療法とね、それから放射線治療と、その3つの柱があるって言われてるんですね。八尾市立病院には、外科医はたくさんおりますよね、当然ね、で、抗がん剤の治療を扱う化学療法部門っていうのもちゃんとありましてね、それはカラスの部長がおられるんですけれども、おられて、でも放射線治療に関して言いますと、そういう治療の機械設備はあったんですけれども、常勤の専門医がいないということで、それで現院長の佐々木先生がね、なんとかならないかなということで、実はその適当な人はいないのかということで、以前から相談を受けてたんですよ。でもなかなか今先ほど申し上げたように、専門医の数が少ない、専門医ってあんまり多くないもので、だからなかなかないよねという話をずっとしてましてね、たまたま私とその佐々木院長っていうのは大学の同級生で、
そうなんですね、
同級生、それからかつ佐々木院長も成人病センターに部長として勤めておられて、私も部長だったので、部長仲間で、同級生でかつその職場も同じだったということで、非常にその親しい間柄ではあったんですけどね。で、ないよないよ、そんな医者なんてそんなかなかないよと言っておるうちにね、よくよく考えてみたら、僕だってその放射線治療だよねという話になって、そしたらじゃあお前はどうやということになって、で、じゃあ俺が行こうかということになって、で、今年の4月にお世話になったという経緯なんですけれども。
すごいつながりがこの西山先生を私立病院へ導いたわけですね。
まあすごいかどうか知りませんけれども、まあ大体その人生なんて人の縁で大体動くことが多いので、まあ私もまあ同級生がこういう心病の院長してくれてると、はい、私も幸運だなと思いながらやってきましたけれども
ああそうなんですね、はい。まあ、確かに私立病院はがん相談支援センターであったりとか、がんについての設備というか治療というかそういうのを発達してるなっていうふうに私は印象はあります。
まあ、八尾に限らずね、今日本って、まあ、未曽有の高齢化社会って言われてるじゃないですか。
そうですね。
で今あれでしょ、2人に1人ががんになって、で今の亡くなる方の3人に1人ががんなんです ね。
いますよね。
だから当然八尾でも八尾市民も同じなんですよ、それはおそらくね。
はい。
で実は大阪府っていうのはがんの死亡率のワースト2ぐらいかな、日本で。
じゃあ多いんですね。
多いんです。
特に大阪は
多いんです。がんの死亡率がね、その亡くなる方に占めるがんの割合っていうのが全国でね、前まではねワースト1だったんです実は。でついにどっかの県が抜いたんです大阪は、ね、抜いていただいてやっとその下から2番目になったんですけれどもね。でもいずれにしてもすごく何だか知らないとすごく多いんですよ。でだから多分八尾でもそう少なくないはずなんですね。でまあそういうこともあって、それからその佐々木院長はその、はい、まあかつて成人病センターにおられたということもありましてね、
はい、
やっぱりそのがんの治療を八尾市、まあと言わずまあこの大阪の東部地区でね、非常にそのレベルの高いというか、がんの治療を確立したいと、
はい、
という壮大なというか前向きというか
、はい、
そういう意向がやっぱりお持ちなんですよね、持ってられて。でどうしてもその3本柱のうちの1本が、
はい、
どうも欠けておるというのがね、まあ、彼にとってはどうしても許せんというそういう感じなんでしょうね。でもう西山お前でもええから来いと、ということで私のようなものでもまあ雇ってもらえるような環境がそこにあったんでしょうね、きっと。おそらく
やっぱり3本揃わないとっていう思いは佐々木院長にあったんでしょうね。
まあでもそれはその彼の思いだけではなしに、本当にやっぱりがんの治療をきちんと完結しようとすると、やっぱりその毛利元就の三本の矢ではないですけども
、はい、
三本柱というのはね、どうしても揃えないといけないと、ということはそれはやっぱり本当だと思いますよ。でそれがいろんな病院というか、まあ、いろんな地域で、皆さん宿泊されてるんですけれども、
はい、
なかなかそれはやっぱうまくいかないというか、それらのレベルの医師を3つの分野で充足させるというか、揃えるというのはね、
はい、
まさかなり難しいでしょうね、おそらく。
先ほどその専門医、その放射線治療の専門医はもう少ないというふうにおっしゃってたんですけれども、やっぱりこうその専門職に放射線治療のこの専門になろうと思うとすごく難しいんですか？
いやいや、そんな難しくはないんですよ。ただそのやっぱり放射線治療っていうのは、どういったのかな、あまりね派手さがまあ一つはないですよね、少なくともね。
まあ、外科医とか
救急医療とか、ね、
救急医療とかって言われるとおーっとこっちもなってしまうかもしれない、
例えばその映画番テレビの番組で ER とかね、
はいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
脳外科医の番組とか、それから今だったらなんかありましたよね、なんか心臓外科医の
神の手を持つドクターみたいな、そういう特集とかもあったりしますからね。
手術式の名前がついたような番組もありますしね。
うん、
やっぱりどうしてもそういうところに目行きますよね。でもね、多分あなたも含めて、
はい、
一般の方別に放射線治療医が主人公になってるようなそんなテレビ番組あったかって、それはまあないですよね、今まで一度もね。
そうですね、
きっとね。まあだからまあそういうなかなか認知されていないというのはまあそれはあるでしょうね。でもね、じゃあ放射線治療医っていうのは確かにまあフィールドとしてはね、やっぱり確かに何ていうの、隙間産業というか、
はい、
小さなフィールドなんです、実はね。実はフィールドなんですけれども、
はい、
規模はね、スケールはすごい小さいんですけれども、まあ八尾とか東大阪にはその中小企業の工場がたくさんあると思いますけど、
うん、そうですね、
まあ近いですわ、どっちかというとその感じに、どちらかというとね。だからまあ逆に、まあ、その道一筋と言いながら、まあコツコツコツコツとでもやっていける要素があるんですけれどもね。でもね、実際にはね、例えば八尾市立病院で私がその今臨床の業務に携わってましてね、
はい、
例えば年間にね何人ぐらいの患者を見るかというと、まあがんしか見ないのであれなんですけれども、大体ね年間ね 200と300の間かな。患者さんでいうと200人から300人の間ぐらいの患者さんを年間私が治療してる一人でね。でもね、よくよく考えてみたら、はい、一人の医者ががん患者ばかりですけれども、がん患者ばかりで、ね、年間200も300も治療する人ってあまりないと思いますよ。でも
すごい数ですよね。
そうですよ、八尾市立病院でも、まあ、いろんな外科医だったら、まあ、例えば胃がんの手術しますよとか、うん、私はその大腸がんの専門ですよとか、うん、肺がんの専門ですよとか言われる方っていくらにもおられるんですけどね、はい、その方々じゃあ年間 何人ぐらい手術するかということになると、うん、それは200、300は絶対されてないと思いますね、うん、普通成人病センターでも一人で200、300手術することなんて絶対ありませんから、現実には、うん、だからそれから見ると私1年間に300人治療してますとかっていうのはまあ、ある意味すごい数なんですよね。
一人にでもかかってくる量っていうのはすごい多いわけですよね。やっぱり一人しかいないっていうなると。
そうですね、まあでも実際の照射は技師の方がされますのでね、だから自分がその1から10まで手術みたいに私しかしないというわけではないんですけれども、ただまあその診察をしたり診断をしたりとかするのは、はい、やっぱりそのやはり年間300なら300人分しないといけないので、それはそれなりにそのまあがんの治療というか、うん、まあ、がんの患者さんをみんなで治していく中での役割っていうのは、まあ、それなりにはあることはあるんですけどね、
うん、そもそも西山先生がこの道に進もうと思った何か意味というか理由っていうのはあるんですか？
いや、よく言われるんですよね。うん、我々特殊なフィールドなので、はい、なんかよほど何かその大志を抱いて入ったのではないかというふうに言われるんですけれど、
身近な方にがんになった方がいて、ああいうふうになりたいみたいな。
いやいやいやいや、それが言えるとかっこいいんですけどね、残念ながらね、そういう大した大志を抱いてそのこのフィールドに入ったわけじゃないんですよ。まあそれ言うとこの番組も盛り上がると思うんですがね、なかなかそれは残念ながら盛り上がらないですね。
いやいや、
大学を出まして、
はい、
内科をやるほど頭良くないし、外科をするほど手先が器用でもないしとかで自分で思ってましてね。で、まあその放射線科なんていうのはあんまり誰も行かない科なので、あ、まあそれでいいかとかって思って、うん、まあその放射線科に入りましてね、
はい、
で放射線科に入ってね、中で放射線科っていうのは放射線診断学と放射線治療学と、まあ大きく2つに分かれるんですけどね、はい、でまあ、通常は放射線診断学の圧倒的に多いんですよ、診断する方がね。
診断
のですか？で私またその中でまたその放射線治療になぜか自分で進んでみようと、もう大した意味もなく思って、
はい、
でそれをやめもせずに30年間30数年、まあ、たまたま続けておるという、そんな感じで、まあ、これがねなかなか非常に大志を抱いてなればもっとい
い
立派な医者になったと僕は思うんですけれども、まあ、残念ながらそういうきっかけで入ったもので、まあ自分の力でなんていうかな、がん診療に貢献できるものがあればね、まあ、それは、
はい、
できるだけ自分の力を発揮したいととは、まあ、うん、今でも思ってるんですけれどもね、うん、でも、
はい、でもここまでね長く続けて一本で来られたっていうことはやっぱりすごいことですよね。やっぱ挫折するじゃないですか途中で。
まあそうですね。でもね実はね放射線治療というのは今言ってがんの治療でしょう、うん、
はい、
で通常ね大体今の外科の先生なんか見ると、まあ、私立病院なんかですとね、うん、やっぱって結構ねその扱うがんってやっぱ限定されてるんですよね、
うん、
やっぱり泌尿器科の先生は泌尿器科のがんしか当然手術しませんしね、うん、一般外科の先生はその一般外科の例えば胃がんとか大腸がんとか、まあ、そういうものしか手術されないし、うん、ということで結構まあ限定されてるんですけどね、うん、実は放射線治療というのは頭の先から、まあ、足の先はがんまでないけど、
はい、
まあ上から下まで、まあ、大体頭の先から泌尿器科領域かな、泌尿器科婦人科領域までのがん、うん、まあ、すごい数あるんですけどね実はね、はい、種類でいうと、
うん、
それだけのがんをね実はほぼ一人で治療してる医師が多いんですね、
うん、
でも私もその一人で、私はまあその脳腫瘍からそのまあ骨盤領域のその泌尿器科婦人科領域、まあ、当然その間にある、まあ、肺がんであるとか、
うん、
ね、まあ、もろもろの消化器のがんであるとか、
うん、
まあ、そういうものは大体おおむね治療できるというか、まあ、現地にしてるんですよね、
うん、
そういうことしてますとね、
はい、
ね、なかなかねそのね、よそ見ができないと言いますかね、
はい、
もうだってね、例えばね今日自分がまあ肺がんの患者さんを見るとするじゃないですか、
はい、
ね、あ、じゃあ肺がんの診断見ましょうと来られて、自分の目の前に座った患者さんが肺がんで、じゃあ肺がんこうやって治療しましょうねというふうに始めますよね、
はい、
その次に入ってくる患者さんはね、うん、もしかしたら脳症かもしれないわけですよ。
そうですよね。
そんな医者ってね普通ないんですよね。でも普通その、
うん、確かに
その泌尿器科の先生がこう、診察室で患者さんが来たと、
うんうん、
その例えばじゃあ前立腺がんの人を見たと、
うん、
でね、あ、終わりましたと。じゃあその次に座った人が肺がんでしたということはこれはないですね、絶対ね。
ないですね。
普通はね、もう大体次にどんながんの人が来るかというのは、そのいくつかのがんの、まあ、膀胱がんにせよ腎臓がんにせよ、まあ、大体そのいくつかのがんのうちどれかに決まってるわけです、うん、大体ね、うん、でも我々の場合は本当にもう次誰が座るかというのはもう一寸先は闇というか、
うん、
もうということは逆に言うと誰が来てもちゃんとした治療ができないといけない。
そうですよね。
まあそれって結構ある意味大変なことなんですね。でもね、それってだからそういうことを仕事ずっとやってますとね、なかなかねもうよそ見をする暇がないと言いますか ね、
う
もう他のこと考えてる暇がないので、もうとにかく今自分の前に座った患者さんをいかにちゃんと治療してあげられるかということをしかもなかなかねもう考えられないというかね、
うん、
そんなことしてるとね30年なんてのはねあっという間に過ぎる。
そうですか。
まあなかなかだから私のような、まあ、この飽きっぽい性格でもなかなかその簡単にはやめれないというか。
そうですよね。がんという病気っていうのには変わりはないんですけれども、どこの臓器とかどこにがんがあるのかっていうのはもう本当に体の全身ってことですもんね。
そうですね。だからやっぱりそのがん一人で治療するわけではないので、当然その、はい、いろんながんの方来られたらその主治医の先生とあの方どうするのが一番いいでしょうねというようなことをいろいろ相談するわけですよね。でも相談するときにやっぱりその肺がんなら肺がん、
うん、
まあ例えば子宮がんなら子宮がんについて、ある程度知ってないと相談もできませんでしょ。
そうですよね。
ということはね、それをねどう言ったのかな、かなり広い範囲で幅広い知識を要求されるんですね、
はい、
まあある意味結構大変、
頭使いますよ。
そのまあ、これもまあその中小企業の方につながるんですけれども、その町工場の方つながるんですけれども、30年も真面目かとか知らないとコツコツやってればね、
はい、
30年もコツコツやってればさ、何かやっぱ形にはなるだろうなというのがさ、僕の実感です。例えばこの八尾とか東大阪の中小企業の方が、でもああいうところテレビなんかで拝見するとね、自分のやってきたことから考えると、一人の人間がそれだけの期間、それだけの長い間そういうコツコツやればね、まあいう仕事っていうのは結構いいレベルの仕事できるんだろうなというのは、それはなんとなく分かるような気がしますので、まあ、それは私みたいなこういうマイナーな科というか、非常にその隙間産業みたいな科で30年もやってきた医者から見ますとね、
はい、
まあかなり近いものがあるなという気はしないではないですけどね。でも
そうなんですね。それでは続いてもお話を伺っていきますが、石山先生の専門分野の放射線治療の分野で今現在こう話題になっていることとかっていうのはあったりするんですか？
そうですね、なかなかいい質問ですけれども、まあよく言うんですけどね、私はもう家飽きてるんですけれども、放射線治療そのものはまあ結構機械といいますか、
はい、
機器でまあ、治療するというわけではないけど、機械を使いますのでね、
はい、
実はですね、コンピューターの進歩というのが、すごく貢献してるんですよ、
はい、
でもうまあまあ若干その職人技っていうのもあるんですけど、この10年20年っていうのはコンピューターが非常に進歩して、それでそれが放射線治療の方 に、まあ、利用されるようになりましてね、でまあ、非常にと言っていいと思うんですけれども、非常に正確に照射ができるようになったんですよね、
はい、
でそれはねなかなかそのバカにできなくて、そのことで本当にその、まあ、ついにと言いますか、手術と同じような成績を出せる腫瘍、まあ、がんですね、
はい、
そういうがんがもういくつも出てきましてね、
うーん、
まあ、それが非常にトピックといいますか、まあ、新しい話題というか、
はい、
で、まあ、非常に有名なのは前立腺がんと肺がんの2つでしてね、
はい、
前立腺がんはちょっと日本語で言うと、 難しい言葉なんですけども、その強度変調放射線治療というような治療法がありましてね、これはもう本当のコンピューター制御なんですよ。コンピューター制御で、そういう前立腺のところにうまくその照射ができるような、手法が、多分アメリカでしょうね、開発したのは、開発されて、理論的には十分可能だということは分かってたんですけれども、実際そういうことを治療するにはやっぱりそういう機械的なものが開発されないとできなかったので、機械的なものとそれからそれを実行するのに必要なコンピューターというのは非常に普及して、それができて、で今やもうそのアメリカでもそうなんですけれども、前立腺がんの患者さんに対して放射線治療しますか手術しますか、もうどちらでもいいですよというところまで、なりましたね。もうそれは過去の話です。で一時期はもうおそらく手術の数を上回るのではないかというところまで行ったんですけれども、だいたい五分五分ぐらいまで行ったんですけれども、また手術の方が今度はロボット手術っていうのができるようになりまして、これもまた機械なんですけれども、またアメリカでは若干放射線治療よりも手術の方が若干多いようですけれども、どちらされても治る可能性っていうのはほとんど変わらないということはもう証明されましたですね。でそれからもう一つ肺がんですけれども、肺がんは早期肺がんというか、比較的小さな肺がんですね。小さな肺がんの場合に手術と放射線治療が、全く同じ成績になるということが、もうしばらくしたらなんですけれども、ほぼ証明されるだろうというふうに言われてますね。で今のところだからそれはまだ完全には証明されていないので、どちらかというと手術ができない高齢者の方の肺がんなんかはそちらの方の放射線治療でしてるんですけれどね、非常にいい成績出しておって、例えばの話ですけれども、その治療って手術のように外科のように手術しないので、外来でも治療できるんですよ。
あ、そうなんですか。
肺がんの患者さんね。それで4日で終わるんです、
治療がですか。
そうそう、通院したらね。でそれがね、年齢が、あんまり関係ないんですよ。例えば90歳の人でもできる治療はね。で、笑い話だとあれですけれども、90歳のおばあちゃんがね、その肺がんと診断されて来られましてね、ある時期、たまたま冬やったんですよ、その方がね。で、じゃあ治療しましょうかとか言って、でどれくらいかかりますかとか言って、4日でいいやとか言って、で別に入院せんでもいいとかで、家が近かったからもう家から帰っておいでとか言って、でそので治る可能性はって言ったら、大体8割か9割ぐらいかなとかいう話してましてね、治ると思いますよという感じで、で言って、その時に私がその家族の方に言ったのは、実はね、インフルエンザでもね、この時期ね、冬だからこの時期インフルエンザでもね、4日で治らんでとか言って、もうちょっと時間かかるし、ひょっとしたら死ぬかもしれないしね、それでね。
そうですよね、
肺がんとインフルエンザってね、あんまり変わらんのやとかいう話をしてこれはでも別に嘘でもなんでもなくて、これは本当にそんな治療なんです。現実にはね、だからもう1回が30分ぐらいかな、30分ぐらいそのテーブルの上で寝ていただいて、それを4日間4回繰り返すだけ。それでもういわゆる10人来られたら、8人か9人ぐらいはそれで治ってしまう。治療が開発されたので、で今よく一般の方ご存じないですけれども、肺がん検診によってね、CT で検診したりするのね、今ね、野王でどんだけされてるかは知りませんけれども、そういう検診のやり方がありましてね、でそれでやるとそういう早期の肺がん、ステージ1っていうんですけど、そういうステージ1期の肺がんがCT だったら割合簡単に見つかるんですよ。でそういう患者さんがどんどん増えてきて、しかも今のところ手術できない高齢者放射線回ってくるので、高齢化社会でしょ、高齢化社会でそういう患者さんがたまたま見つかってしまったら、なってしまったら、なったも仕方ないからね、なって見つかってこられたら、そういう治療を受ければ、4日間治療するだけでその確率で治すことができると、そういうふうな治療が、でもこの治療は残念ながら今私立病院ではできないんですよ、八尾市立病院では、おそらくそう遠くないうちに、治療機器がね、更新というか入れ替わりというか、新しいものに 多分変わると思うんですけどね。それが変わりましたら、
はい、
あのそういう治療は簡単にできるようになるので、あの乞うご期待というか、
はい、
あのまあ期待していただいていいのかなとは思いますけれど。
じゃあ本当に、まあ、昔から今とではどんどんと変わってきているんですね。
まあこういうこの時代ですからね、別にあの放射線治療だけじゃなしに、まあ、他の医学分野でももう我々考えられないような進歩ってのありますもんね今ね。
すごいですよ ね、まあ、何でも機械がかなり発達して
そう
すごい機器が開発されたって、っていうニュースをよく見ます。
まあ、でもね、あのね、これぐらいのことはね、実はねもう1960年代でも実はできたんですよ。だってさ1969年かな、
はい、
あのアポロが月に着陸したじゃないですか。
行きます、はい、
だからね人間を月に運ぶだけの技術があればね、これのことは別にそんなに難しくなかったん実は。だから だけども そういうお金をね、
はい、
あの人工衛星の方にはつぎ込んだんだけれども、うん、医療の分野にたまたま入ってこなかったよね、それがね、はい、だからあのお金をもしも医療につぎ込めば多分この治療はおそらくもう1970年代には間違いなくできたと思います。ところがなかなかそういう、まあ、人類自体に余裕がなかったというか、まあ、そういうことがあったりして、まあもちろんまあコンピューターもそのいわゆる病院におけるようなそれだけ あの高度なコンピューターって、まあ、その当時まあない、まあ、あったんでしょうけど、ものすごい大型のコンピューターだったので、まあ、あまりそれはああいう病院一つに置くようなのは現実的でなかったのでね、あれだったんですけれども、今やもうね、その時月にあの宇宙飛行士を月に送ったようなコンピューターよりまだもっとレベルの高いコンピューターが、まあ、一般家庭に1台あるぐらいですからね今ね。それを考えるとあのこんなことができること自体、まあ、そういう非常に新しい治療法ができるというのは治療ができるというのは、まあ、そんなに不思議な話ではないんですけどね。
そうですね、まあ、がんになるとちょっと昔はもう死んでしまうしかないみたいな感じでしたけれども、早期発見すれば必ず治りますし、その4日でっていう話もちょっとびっくりだったんですけど、うん、そこまでがん治療っていうのは進んできてるんですね。
そうやね、やっぱりでもね、あのね、あのそのがんの治療はもう非常に進歩してるんですけどね、はい、でも大前提がありましてね、
はい、
これはやっぱりね、どんな優秀な医者、どんな立派な病院があっても一番のね、まず前提はね、
はい、
今あなたが言ったように、うん、やはり早期発見ですわ。
なるほど、
あの、
ま
あ、
進行してからでは本当にもう、
ではもう我々どんな立派なその機械を備えようと、どんなその医者揃えても、
はい、
そのやっぱり治せないがんってのはやっぱある、まあ、あるというか進行したがんっていうのは基本やっぱり治せないんですよ。だから一つはやっぱりあのどう言ったらいいの、あの非常にその進んだ治療法を病院が備える、
はい、
まあ八尾市立病院のようにその進んだ治療法をこう備えるというのはいいんですけどね、それはあくまで必要条件であって、
うん、
あの十分な条件ではないんですね。だからそれを生かすためにはね、まあ、我々のレベルから言うと、我々の面から言うと、
うん、
やはりね早期発見の努力ってのは必要です。それは多分あの医療者側というかその医学に携わるものも必要なんでしょうけれども、やっぱりあのそういう一般の方々のね、そういう早期発見をしなければならないという意識、
うん、
そういうものも非常に大事だと思いますよ。でも、
うん、そうですね、そうなると日頃、まあ、健康診断であるとかいろいろと検診をね受けるっていうことも私たち市民にとっては本当に必要なことですね。
そうですね、やっぱりあの、まあ、ある程度年齢出しましたらね、
うん、
あの確かにまああのなかなか見つからないがんもありますからね、 あれなんですけれども、まあ、よく五大がんとか言われているような割合とよくあるがんには、ね、そういうがんは早期発見をする手立てというか、
うん、
手段がありますのでね、
現
実にはね、
はい、
だからあのそういうものを心がけておられたら、
うん、
おそらくあのがんで亡くなる方の数というのはね、
うん、
今の日本のその医療環境でいうとかなり減らすことができます、
うん、
それはだからもうあのまあ、例えば八尾市立病院がそういうふうにその高度な医療というものをまあ提供するためにまあ努力してるわけですよね、
はい、
努力して非常にそのあの整備環境を整えておるんですけれどもね、それを本当に生かそうと思うとやっぱりその市民の方々がやっぱりまあそれなりの努力をしていただくというか、そういう早期発見に対してあのそれなりのまああの意識を持っていただかないと、
うん、
まあ 非常にその高度な医療というものがなかなか有効には生かされないという面はきっとあるでしょうね。だからそれは、まあ、せっかくのチャンスなので、その八尾市民の方々にはそういうことを、まあ、意識していただきたいというか、まあ、それはぜひ、まあ、訴えたい一面ではあるでしょうね。でも、
そうですね、治療を受ける私たち患者側も頼りきりではダメですからね。
やっぱりね、自分のね、健康、自分の命はね、自分で守らないといけません。はい、お医者さんがね、何でも治してくれると思う。それは大きな間違い。
う
ん、
そうですね、
お医者さんっていうのはね、そんなにスーパーマンではないです。ツボにはまれば、それは我々、すごいその力を発揮するトレーニングを受けてますけれども、やっぱりそれはあくまで、やっぱり市民の方々のそういう意識と我々の努力とそういうものが両方その噛み合った時にね、多分すごいいい結果が生まれるんであってね、
はい、
どちらかだけが頑張るっていうのも、まあ、それはなかなか効率の悪いことにはなりそうですね。でも
そうですね、まあ、八尾市立病院ではいろんなこう市民向けのこう講座とかも開講されてたりするので、まあ、そういうのを受けるっていうのも一ついいかもしれないですね。
ああ、そうですね、なかなか八尾市立病院の先生は非常にその、まあ、私から見ると非常に真面目な方が多いので、
はい、
そういうところにも非常に力を入れておられて、
うん、
市立病院としてはそういう努力は怠らないようにしておりますのでね、
はい、
しておりますので、まあ、ぜひ、まあ、難しいというか多大 な, そのなんか負担をかけるわけではなしに、まあ、例えば年、ね、1回だけでいいので、まあ、そういう検診を受けられるとかね、
はい、
それだけでいいので、そうされればいくつかのというか、おそらくかなりの割合のがん、これなるのは仕方ないですよね、もうなるときはなりますからね、現実には、まあ、
はい、
肺がんで禁煙するとか、まあ、そういうやり方いろいろあるけれども、まあ、なったとしてもね、いわゆる非常にその負担の少ない治療で完治していただけるような、そういう環境づくりというのは八尾市立病院では着々とそういう整備されてますのでね、ぜひそういうものを有効利用していただくというか、本当はがんにならないのが一番いいんですよ。がんにならないのが一番いいんですけれども、
はい、
もう先ほど言ったように今2人に1人はがんになる時代ですから、もうなってしまう以上はね、いかにその辛い治療を逆に受けなくていいように、本当にこんなもんで治るんかいなと昔なら考えられんかったような簡単な治療で今がんが治る時がありますからね、そういうのはいくつも用意されてますから、ぜひそういうものを受けられるような状況で病院に来ていただくといいますか、そういう形に、まあ、すぐは無理でしょうけれども、着々とね、そういう方向に向いていかれるように、こちらも努力しますけれども、市民の方々もぜひそういう意識を持っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。